新しい経済ニュース。この番組では伝統社のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
現当社新しい経済編集部の大塚です。
高橋です。
はい、本日は3月の11日月曜日です。今日のニュースいきましょう。サム・アルトマンのワールドコイン、スペインから営業禁止を受け提訴。コインベースが米 SEC と会合、現物イーサリアム ETF についてプレゼン化。ディファイ向け L1 チェーン、インジェクティブ、独自 EVM、インジェクティブ EVM 開発。コインベースの米国外取引所、ブラー、セイ、ユニを無期限先物取引で取り扱いへ。ビットコイン取引ツール、オイルがプレシードで300万ドル調達、アーサー・ヘイズも出資参加。香港規制当局が新たに CBDC プロジェクト開始、RWA トークン化に焦点。パンテラ、FTX 保有のソル買収を希望、最大2億5000万ドル相当の購入に向け資金調達も報道。バイナンスローンチプール、アエボ取扱いへ。一つ目のニュースはワールドコインがスペインから営業禁止を受け提訴というニュースです。ワールドコインがスペインでの営業禁止を受け、同国のデータ保護規制当局に対して訴訟を起こしたといいます。ワールドコイン広報担当者が3月8日に語りました。なお、ワールドコインは AI チャットボットサービスチャット GPT を提供するアメリカオープン AI の CEO サム・アルトマン氏が立ち上げた暗号資産プロジェクトです。ワールドコインはオーブと呼ばれるボール状のデバイスで交際をスキャンし、各人それぞれの交際の特徴をデジタルコードに変換することで個人を識別するワールド ID を発行します。これによりワールドコインは世界的な ID システムの構築を目指しています。現在この交際スキャンは無料ででき、スキャンしたユーザーは暗号資産ワールドコインを受け取れます。このワールドコインの配布によりベーシックインカム実現も計画されています。スペインのデータ保護規制機関である AEPD は3月6日、ワールドコインに対して個人情報の収集中止と収集済みデータの使用停止を指示したと発表していました。ワールドコインはこの禁止令に対し、 AEPD が EU 法を回避している、我々の技術について不正確で誤解を招く主張を広めていると述べました。これについて AEPD へコメントを求めましたが、すぐに返答はなかったということです。ワールドコインはウェブサイト上の声明で、このプロジェクトの運営会社であるツールズ・フォー・ヒューマニティが AEPD の命令に対して訴訟を起こしたと述べました。声明では AEPD が EU で認められているプロセスと規制と GDPR 欧州連合一般データ保護規則の下で確立された手続きを回避したと述べられています。ただし詳細については明らかにされていません。ワールドコインの広報担当者によると、今回の訴訟は AEPD の命令を一時停止するための申し立てであるということです。また訴訟はスペインの高等裁判所の行政会議所に提出されたということです。同社はまたワールドコインのオーブデバイスで眼球をスキャンできる登録サイトを指し、スペインにおけるワールド ID 検証サービスのすべてを一時停止したと述べました。ワールドコインのウェブサイトによると、交際スキャンに登録した人の数は120カ国400万人を超えました。しかしこのプロジェクトはアルゼンチンからドイツに至るまで個人情報保護の活動団体から批判を浴びています。昨年10月にはケニア政府の合同特別調査委員会が同国規制当局に対し、ケニアでのワールドコインの事業停止を勧告。今年に入り2月には香港の個人情報保護委員会 PCPD がワールドコインの香港事務所6つに立ち入り調査を行い、また韓国の個人情報保護委員会もワールドコインについて調査開始を発表しています。AEPD は3月6日、不十分な情報、未成年からのデータ収集、同意の撤回を認めないことに関する苦情を受けて、ワールドコインに対し個人情報保護の観点からリスクがあるとして最長3ヶ月間の活動禁止を3月6日に要請していました。なおこちらのニュースは新しい経済がロイターからライセンスを受けて編集加筆したものとなっています。
続いてのニュースはコインベースが米 SEC と会合、現物イーサリアム ETF についてプレゼン化というニュースです。 米証券取引委員会 SEC が承認保留中の現物イーサリアム上場投資信託 ETF について大手暗号資産取引所のコインベースと3月6日話し合いを行ったようです。 SEC が公開した備忘録にて明らかとなりました。なお出席者には暗号資産運用会社グレースケールインベストメンツの代理人を務める弁護士事務所のデイビス・ポークからの出席者も含まれていました。備忘録にはコインベースからのプレゼンテーション資料がファイリングされているため、会議ではコインベースからのプレゼンテーションが行われたようです。しかし何が話し合われたかについての詳細は明らかになっていません。プレゼンテーション資料には潜在的なイーサリアム ETF の株式はビットコイン ETF と同じ商品コモディティベースの株式に分類されるとあります。またコインベースは資料の中でイーサリアムにはイーサの詐欺や操作の可能性を大幅に制限する仕組みがあると述べており、イーサの現物市場は詐欺や操作に強い市場であることを強く示していると主張しています。また同資料にはイーサリアムの先物市場と現物市場がビットコイン市場と同程度に堅調であることを示すデータも含まれています。今回のこの動きについてブルームバーグインテリジェンスのジェームス・セイファート氏は慎重な姿勢を示しています。通常であればこれは良い兆候だと言いたいところだが、私が知る限りでは SEC のスタッフはまだ発行者にコメントを出していない。さらには裁判での判決が出ているわけでもない。またビットコイン先物と現物の相関はそれほど強くないとセイファート氏は3月9日の X にて述べています。同氏は前々から SEC による現物イーサリアム ETF の可否判断に遅れが出ることを読んでおり、次の注目すべき時期を5月だと述べていました。 SEC は現在複数のイーサリアム現物 ETF の申請について承認可否の判断を求められている状況です。これまで SEC は米大手資産運用会社フィデリティ申請の現物イーサリアム ETF の可否判断を1月18日に延期、グレースケールインベストメンツのイーサリアム現物 ETF 転換承認を1月25日に延期しています。3月4日には米資産運用会社ブラックロックのアイシェアーズイーサリアムトラストの上場申請について2度目の判断延期を行っています。続いてのニュースは、ディファイ向けレイヤー1チェーン、インジェクティブ EVM 開発というニュースです。コスモス SDK をベースに構築された分散型金融、ディファイ向けレイヤー1ブロックチェーン、インジェクティブが独自開発の EVM、インジェクティブ EVM のリリースを3月8日に発表しました。インジェクティブは様々なブロックチェーンの仮想マシンと互換性のある独自の仮想マシンを一つのブロックチェーンに実装する開発を進めています。今回、インジェクティブ EVM がリリースされ、インジェクティブに EVM 環境が実装されたことにより、イーサリアム上でスマートコントラクトを開発したことがある開発者は、ソリディティなどの使い慣れた言語や開発用ツールを用いて開発した分散型アプリケーションをインジェクティブ上に公開可能になりました。インジェクティブは仮想マシンとして WASM を搭載していることに加え、独自の SVM 環境であるインジェクティブ SVM を搭載しています。今回、インジェクティブ EVM をリリースしたことで、同ブロックチェーンは WASM、EVM、SVM の3つの実行環境を同時に利用可能になりました。このようにして、インジェクティブでは複数の仮想マシンを維持することで、コスモスやソラナ、イーサリアムのエコシステムを横断した開発が可能となります。インジェクティブは、インジェクティブ EVM をコスモスとソラナにまたがる真のコンポーサビリティを達成できる初めての EVM である。これは、一つの統合ネットワーク下で複数の仮想マシン環境を維持するインジェクティブの機能によって達成されると説明しています。インジェクティブ EVM に関するドキュメントもすでに公開されており、ドキュメントではインジェクティブ EVM の使用方法だけでなく、イーサリアムでの開発者が使用するツールを使用してスマートコントラクトをデプロイする方法についても書かれています。なお、WASM は Google、Mozilla、Microsoft、Apple らが共同開発した仮想マシンです。C 言語や Java、Rust など広く利用されている多くの言語をサポート可能な実行環境であり、ディズニープラスや Amazon プライムビデオ、Google Earth など多くのサービスの開発に利用されています。
続いてのニュースは、コインベースがブラー、セイ、ユニの無期限先物を提供へというニュースです。コインベースインターナショナルエクスチェンジ及びコインベースアドバンスド提供のパーペチュアル取引、永久先物取引、無期限先物取引対応銘柄にブラー、セイ、ユニスワップの3銘柄が追加される予定です。コインベースインターナショナルエクスチェンジの公式 X アカウントより3月8日に発表されました。なお、セイについては今年1月に取扱い予定が発表されていましたが、開始が延期されていました。発表によると、ブラー、セイ、ユニの取扱い 扱いは3月14日10時世界協定時以降に開始されるとのことです。コインベースインターナショナルエクスチェンジとコインベースアドバンスとは、米大手暗号資産取引所コインベースが米国外で展開する取引所です。なお、機関投資家向けのインターナショナル及び個人投資家向けのアドバンスドが提供するパーペチュアル取引では合計23銘柄を取り扱っています。パーペチュアル取引とは、現物と先物 CFD の特徴を併せ持つデリバティブ取引です。従来の先物取引では契約時に決済満期日とその日にいくらで売買するのかを決定しますが、パーペチュアルには現月がなく無期限に縦玉を保持することが可能となっています。なお、インターナショナルでは現物取引も提供しており、ビットコイン USDC、 イーサ USDC の取引ペアが取り扱われています。コインベースインターナショナルのパーペチュアル取引は、昨年第4四半期に160億ドル、約 2.4 兆円の想定元本が取引されたということです。想定元本は、デリバティブ取引やスワップ取引において、金利計算のために用いられる名目上の元本のことを指します。続いてのニュースは、オイルがプレシードで300万ドル調達というニュースです。ビットコインのオーディナルズ向けの取引ツール開発中のオイルが、プレシードラウンドによる300万ドルの資金調達を実施しました。オイルの公式 X から3月8日発表されました。発表によると、この調達ラウンドは投資会社アルカが主導したといいます。その他にもフォーサイトベンチャーズ、 UTXO、 Web3.com ベンチャーズ、マスク、ワームホールなどが出資参加しています。またエンジェル投資家としてビットメックス共同創業者アーサー・ヘイズやトークン企画 BRC20 を開発したドモ氏などが参加しています。オイルは現在ビットコインオーディナルズに関するトークンのウォレット内取引機能を含むビットコインに焦点を当てた取引プラットフォームを構築中です。なお、オイルは同プラットフォームの陸地となるウォレットバイオイルを近日に公開する予定のようです。現在早期アクセス希望者はウェイティングリストへの登録が可能になっています。オーディナルズはビットコインの最小単位である1サトシに投資番号を付け、1つのサトシに任意データを紐付けるプロトコルです。 BRC20 はオーディナルズを利用した代替可能トークンの企画です。オーディナルズを利用したトークン企画は、代替可能トークンのみならず非代替性トークン NFT のための企画も存在しています。なお、ビットコイン NFT は別名インスクリプションと呼ばれます。しかし、オーディナルズをビットコイン NFT と呼ぶケースもあります。ちなみに2021年11月に実施されたアップグレードタップルートを経て、オーディナルズは実現しています。
続いてのニュースは、香港規制当局が新たに CBDC プロジェクト開始、リアルワールドアセットトークン化に焦点というニュースです。香港金融管理局 HKMA が香港におけるトークン市場の発展を支援するための新たな中央銀行デジタル通貨 CBDC プロジェクト、プロジェクトアンサンブルを開始しました。同局が3月7日発表しています。この新プロジェクトでは、ホールセール型中央銀行デジタル通貨を通じてトークン化されたマネーの円滑な銀行間決済を促進する金融市場インフラを模索するといいます。まずはトークン化預金に焦点を当てるといいます。トークン化預金とは、商業銀行預金をデジタル化したものです。一般消費者が利用できるようにするために、商業銀行が発行しています。ホールセール型中央銀行デジタル通貨を基盤として、トークン化預金をトークン化資産の取引に利用できるようになる予定です。さらに、プロジェクトアンサンブルでは、トークン化された現実資産リアルワールドアセットの決済などのユースケースをさらに研究テストするといいます。なお、テストされるリアルワールドアセットの例としては、グリーンボンド、炭素クレジット、航空機、電気自動車、充電ステーション、電子船荷証券などが挙げられています。また HKMA は今年、ホールセール型中央銀行デジタル通貨サンドボックスを立ち上げる予定とのことです。ホールセール型中央銀行デジタル通貨サンドボックスが業界から十分な関心を集めた場合、 HKMA は適切な時期にホールセール型中央銀行デジタル通貨の本番発行を実施する予定だといいます。また HKMA は、同通貨の業界標準や将来を見据えた戦略の策定を推進するために、地元銀行や多国籍銀行、デジタル資産業界の主要企業、テクノロジー企業、 CBDC 専門家グループからなるコミュニティを設立する予定だといいます。 HKMA のエディ・ユエ最高責任者は、プロジェクトアンサンブルは香港の活気ある金融業界に新たな活力を与え、トークン化された資金と資産における香港の最前線の地位を強化するだろう。私たちはグローバルな才能と業界関係者が香港に来て、この非常にエキサイティングなトークン化の旅に参加することを歓迎すると述べています。なお、香港ではすでに証券トークン化が実施されています。HKMA は昨年2月、香港が8億香港ドル、当時の価格で約 137.3 億円のトークン型グリーンボンド発行に成功したことを発表しています。なお、政府が発行したトークン化グリーンボンドとしては世界初になるとのことでした。 続いてのニュースは、パンテラ、FTX 保有のソラナ買収を希望、最大2億5000万ドル相当の購入に向け資金調達も報道というニュースです。暗号資産特化の資産運用会社パンテラキャピタルが破綻した暗号資産取引所 FTX からソラナを購入するため、大口投資家から資金調達をしているようです。ブルームバーグが3月7日報じました。ブルームバーグが確認した投資家候補に送られた2月のマーケティング資料には、パンテラが資金を募集しようとしているパンテラ・ソラナファンドは FTX から最大2億5000万ドル、日本円にして約367億円相当のソラナを購入する機会があると記されていたといいます。投資希望者は4年間という権利確定期間に同意することで、ソラナを30日平均価格より 39% 安い価格、または 59.95 ドル、日本円にして約8808円で購入できるといいます。また同ファンドに参加するには少なくとも2500万ドル、日本円にして約 36.7 億円を出資する必要があり、パンテラから 0.75% の管理費が請求され、10% のパフォーマンス報酬が徴収される予定です。なおソラナは最初はロックされ、4年かけて徐々に権利確定されるとのことです。ちなみにパンテラは2025年2月末までにファンドをクローズすることを目指しています。マーケティング文書によると、FTX はソラナの総供給量の約 10% にあたる4110万ソルを保有しているといいます。また、ブルームバーグが3月に確認したマーケティング資料によれば、投資ファンドフェニックスデジタル LLC も同様のファンドを立ち上げ、FTX から1ソルあたり64ドル、日本円にして9404円で購入を検討しているといいます。記事執筆時点の2024年3月11日15時40分でのソラナの価格は約140ドル、日本円にして2万677円であるため、フェニックスデジタルは約 54% 割り引いた価格でソラナを買い取ろうとしていることになります。 FTX とその関連会社であるアラメダリサーチは大量のソラナを保有していたことでも知られており、ソラナ関連のスタートアップにも多額の投資を行っています。再開を断念した FTX は2022年11月に破産申請した際に暗号資産預金をロックされた顧客への全額返済のため資産の整理に注力しています。 FTX は現在すべての顧客に全額を支払う予定ですが、暗号資産市場が長きにわたる低迷に見舞われていた2022年11月以降の暗号資産価格に基づいて返済額を計算すると伝えられています。続いてのニュースは、バイナンスローンチプール、アエボ取扱いへというニュースです。大手海外暗号資産取引所バイナンスが、同社提供のバイナンスローンチプールにおける暗号資産アエボの取扱い開始を3月6日発表しました。アエボは OP スタック基盤のレイヤー2ブロックチェーンです。アエボの独自トークン、アエボは同チェーン上のガバナンスやステーキングに利用できるとのことです。また、アエボ上にはオプションと無期限の先物取引を提供する分散型デリバティブ取引所アエボエクスチェンジが展開されています。なお、OP スタックはレイヤー2スケーリングソリューション、オプティミズムの技術に基づいたブロックチェーン開発用ソフトウェアです。バイナンスローンチプールでは、ユーザーが BNB もしくは FDUSD を個別のプールにステーキングすることで、アエボを獲得できる仕組みになっています。アエボの取扱いは3月8日00時 UTC より開始し、5日後の13日23時59分 UTC まで利用可能とのことです。なお、今回のアエボによるバイナンスローンチプールでは、同トークン総供給量の10億アエボのうち 4.5% となる4500万アエボが報酬対象になるようです。同サービスでの BNB ステーキングの場合、報酬総額の 80% となる3600万アエボが報酬対象です。また FDUSD の場合は、報酬総額の 20% となる900万アエボが報酬対象になるといいます。なお、ユーザーに分配される報酬は、ユーザーがステーキングしたトークン数によって異なるようです。また、バイナンスでは流動性条件が満たされ次第、取引所において13日10時 UTC よりアエボの取扱いを開始するとのこと。取引ペアについては、アエボ、BTC、アエボ USDT、アエボ BNB、アエボ FDUSD、アエボ TRY となっています。
はい、本日のニュースは以上となります。そして本日、毎週恒例 SBI VC トレードより週刊マーケットレポートが届いております。今回はビットコイン史上最高値更新し7万ドル到達、今週も新高値模索か、 円高進行で円建てはアンダーパフォーム、暗号資産市場レポート3月11日号として届いております。こちら新しい経済のサイトから見られるようになっておりますので、ぜひご覧ください。そしてもう一つ、本日コンテンツ公開されております。同じく SBI VC トレードよりイーサリアム大型アップグレード、デン君とは L1 と L2 の違い、 EIP4844 など解説が公開されております。こちらも新しい経済のサイトから見られるようになっております。ぜひ合わせてご覧ください。はい、このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュース、コンテンツなどはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。